気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語る、これを動画に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一応消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございませんと。そして皆様のお相手は、
今年も相変わらずドジっぷりを発揮しておりますラーメン大好きラーメンさんと。
ドジっていう言葉を久しぶりに聞きました。まあ、いろんな失敗は日々繰り返しております。ハイボール大好きのぶがお送りします。よろしくお願いします。この間久しぶりにハイボール飲んだんですよ。
はい、
最近ほらめっきり食欲というか、うん、主欲お酒の欲が減ってきて、
はい、あ、減ってきて、
うん、まあこれは喜ばしい、考えようによっちゃ喜ばしいことではあるんですけれども、うん、まずウィークで月曜日から金曜日は飲まないですね、は
い、飲まない、うん、あれだけ飲んでたの
ね。だってほら帰ってきて、うん、今うち中学生の長男がいるんですけど、やつにの英語の勉強を見てあげてるんですね。
はいはいはい。
まあ、英語ぐらいしか見られないんで、
うん、
ってなことやってるともう夜いい時間になるじゃないですか、
うん、
9時とか9時半とか10時とかってなったらもうお風呂入って寝るだけなんで、
う
ん、まあ、平日飲むタイミングがないと、
うん、
で週末は週末でほら土日必ず筋トレ入るじゃないですか。
あ、はいはい、
普通の人は、うん、入りますよね。
普通の人はじゃないけどね、はい、
ねえ、だからその日はもう完全に飲めないので、
うん、
で大体ほら筋トレ行きたい時って土曜日なんですよね。なぜかというと、
うん、
徹底的に追い込むとほら次の日動けなくなる場合があるじゃないですかそうなると次の日で休みのケースがありがたいん で、うん、で土曜日にやったとしましょう、
うん、
で日曜日、
はい、
日曜日に飲んじゃうと下手したら月曜日に悪影響が出るといけないと思って、
うん、
でちょっとこう二の足を踏んじゃうんですよ。まあ、てな感じで
飲む機会
も、うん、タイミングがね本当になくなってきちゃってて、うん、でこの間、筋トレを金曜日にやったので、
はい、
じゃあ土曜日1日オフやと、
飲めるじゃん
と、飲めるじゃんと思って飲んだんですけど、
うん、
次の日午前中ずっと気分悪かったです。
二日酔いってこと？
二日酔いでしたね。
え、待って、それは家宅飲み？
宅飲みです。宅飲み、
一人で？
まあ一人と、うち私以外飲める人いないので、
だから一人ですね。
一人ですよね。
結果、
まあ、子供に絡みながら飲むんですけど、
うん、めんどくさいお父さんよね。
本当ね、申し訳ないと思う。
だって、ちょっと待って、二日酔いになるぐらい飲んだってことでしょ、家で。
あのね、家で飲んでると、
うん、
話し相手があまりいないから基本的に、だからどんどん飲んじゃうんですよ。
うん、
本当にもうね、飲むか何かつまんでるかって。いう感じなんで口が止まらないんですよね、
うん、
そうすると結構短時間でアルコールを摂取しちゃうのでまあほら街に飲みに行くとさ、
うん、
連れと行くからこうお話ししながら飲むと、まあ、食べる以外にも喋ることによって口が動くじゃないですか、うん、そうするとその間は口は忙しいので、
はい、
飲まなくて済むと、
うん、
それただそれがご家庭の場合ですと、
はい、
おしゃべりが減るので、
はい、
食べるか飲むしかないんですよね。
ちなみに何パーセントいったんですか、今ハイボール。
分かんない、自分で作って飲んだから。
あ、缶じゃなくて、
缶じゃなくて久しぶりにボトルを買ってきて、うん、で炭酸水を、
あ、もう本気やね、もう
もう明日は休みだぞっていう手で飲んでしまったら、うん、あの休みでよかったなっていう状態になっちゃったんですよね。
もう子供の感想が聞きたい、うん、だって大概もう過去何度もあなたのね、
はい、
行ってしまった酔っ払ってしまった姿を見てるじゃん、
うん、
であれはまだほら、まあ、友達とかね知り合いがいる中であの状態だからこれ何も気兼ねのない家族だとどこまで落ちるんだろうと、この男が。
うーん、
むしろそれクレーム出てないの、家族から。
わかんない。私の耳には届いてないです。めんどくさいお父さんだと思いますよ。
そろそろ、あの、親父ぶん殴られるって日が来るかもしれない。
YouTube で、YouTube でほら、あの、アニメの歌とかを探してきて、うん、歌うんですよ。私が。それを隅っこの方で、妻や子供は無視してるみたいな、そんな感じですね。はい。
お父さんは、うん、一人カラオケ大会を家の中でやってるってこと
だ
ね、
飲みながら。はい。飲んだ時しかやらないです。
うん。で、奥さんと子供は、
うん、
冷めた仕草で。
うん、まあ、あの、そっとしておいてくれてるって感じですね。
始まったよ、またお父さんがみたいな。
多分、
うん、
なんか絡んでるんですよ、子供たちには。
あ、もうめんどくさいもん。
だけど全然覚えてないの。
こっちはね。
私は覚えてない。
それがもう、うん、いい。みんなトラウマとなって多分心のどこかずっと
残ってるかもしれないですね。
うん、俺は絶対
あんな大人にはならんぞと、
うん。大きくなったら酒なんて飲まんぞと。うん、
でラーメンさんは何？最近なんかドジやったんですか？
またね、新幹線ドジやった
そうだ、またやったの？
うん、
よ、何？なんかついてるんじゃないですか？
あのね、何をしたかと言ったら、
はい、
切符を落としてしまったんですよ。まず買うだよ、買うじゃん、駅で。
ちょっと待って、今時ほら、切符なんて買うんですか？
え、自動販売機で売ってるじゃん。
いやいや、ピとかってやらないの？
あれやったことないの、まだ。
あ、そう。
うん。だから、しかも安いんだよね、ピの方が。
安いですね。
で、名古屋駅に行って、
うん、
で、福岡行き、
はい、
博多行き。
博多行き。
買いました。
指定席、
ちゃんと。うん、
はいはい。
で、発車までに、うん、まあ、30分ぐらいと。
結構早めに買ったんですね。
うん。あ、で、毎回その、名義で、うん、で、成城石井とかがあるから、あの辺に行って、
うん、
ちょっと、
おやつを買って
っていう、その時間が欲しいの、いつも、
うんうんうん。
で、まあ30分あれば、まあ、いろいろ見れるじゃん。うん、
はい。
で、ね、落としてしまったんですよ、その間に。
え、ちょっとね、切符を買うと、
うん、
その買った切符はどこにしまうんですか？
ポッケ。
ポッケに入れますよね。
ジーンズの、デニムの、後ろのポッケに入れるんだけど。
うん、後ろのポッケに入れて。
あのね、これがなんかね、よく落ちるポッケなのよ。
え、何？他に何か入れてるとか？
いやいや、あのね、何にも入れてないの。で、その切符だけを入れるんだけど、
うん、
よく考えると、はい、そこで勉強したの、ラーメン座。
は
前も、うん、この同じ、その、落とすデニムがあるんだけど。
落とすデニム。
そう。あの、落とすデニムを履くと、
うん、
履いた時に、飛行機に乗ったの、その時は。
はいはいはいはい、
そしたら、あの、なんか後ろの人が、うん、すいませんって呼ばれて、
うん、
ふって振り見たら、あ、チケット落としてますよ。で、そんなことがあって、
うん、
まあ、自分でも、うん、あの、歩いてて、ふって後ろ見たら、自分のチケットは落ちてたりしてたの。
やばいやつじゃん、それ。
で、ああ、なんか落ちるねと思って、その時は、ほら、うん、チケットが戻ってきてるから、そんなに危機意識がなかったの。
うん、
その落ちることに対して、
うん、
ああたまたま落ちたんだなと、
うん、
で今回確信に変わったね。このデニムを履くときに、いや高いジーンズなのデニムなのよそれ、
はいはいはいはい、
あのオランダだったかどっかのね、うん、あのメーカーの、
うん、
あのハサミのマークのね、
うん、
ジーンズなの
よ、はい、
高いくせに、うん、物が落ちるってもうね本当に
入れるなってことじゃないですか。
いやだって後ろのポケットって一番入れやすいじゃん。なんか
物が吸って。いや基本的にダメだ、うん、パンツのポケットは物入れちゃダメですよ、
うん、じゃあ何のためについてんのこれ。
飾りじゃないですよ、決まってんじゃないですか。
飾りですよ。
物入れるもんじゃないですよ。
なんでじゃあ入れなければいいじゃんこれ。あの作らなければいいじゃんポケット。
だってないと格好悪いじゃないですか。
いやあのスパッツみたいに
ないとかっこ悪いから。
マジで入れ、いや、でも一応ほら、コイン入れとかもあるんだよね、なんか、
うん。あるけど、
うん、
え、使うもんじゃないですよ。
このコイン入れなんか使ったことないもんね。こここそ落としそうだもんね、なんか。
意外とでもね、便利なんですよ。
便利。
小銭入れておくのに。 あのほら、うん、ジャケットだってさ、うん、ついてるじゃないですか、ラペル、襟が。あれ、もともと寒い時にこうやってピッて立ってて。
風よけなのあれ。
だったりするし、あれ、本当は、こう、う
ん、ボタン開いてる
じゃん。ボタン開いてますよね、うん、ボタンホールあります。あれ、本当にボタンはめて、こうやって前閉じて使ってたんですよ。
あ、そうなん
だけど、うん、その、なんていうの、デザイン的に、こうした方がいいみたいな感じで残ったんじゃないですかね。使わないけど、形で。だって意味不明じゃないですか、このペラペラ。
じゃあ、スーツもみんな、そういうことやったのんじゃん。
そうそう、これ前閉じて、やってたのが発祥のはずですよ。だから、そのラーメンさんの言うように、機能的なことだけを突き詰めるんだったら、うん、あの中国の人民服みたいになってますって。
確かに。
あちらさんはあのまま残ったんですよ、きっと。それを誰か、あの、これ開けた方がなんか涼しいし、うん、ちょっとかっこいいぜ、みたいなことで始めた人がいて、うん、で、それがそのまま定着したんですよ、きっと。
ネクタイもそうなんだろうね。なんか、ここに刺してたのが、なんか。
ああ。
胸に刺してた何か、たまたまあるじゃない、なんかよくこぼす人がこうよだれかけみたいにほらフランス料理とか行くとなんかほらこうキュッキュッて入れるじゃん、あの膝掛けみたいなやつを、ね、この
お大臣みたいな人が、うん、
あれから、あ、なんかおしゃれやんと、
たまたまあれをそうつけたまま外に出てきちゃった人が、うん、その当時のファッションリーダーで、
うん、
あれ
かっけえ、
ラーメンさんがやってるのあれちょっとあれつけ忘れて出てきてんじゃね、いやでもラーメンさんがやってたからきっと何かこう意味があってやってんだよ、俺も真似してみようみたいな感じでで広まったんです。きっと多分ファッションなんてそんなもんですよ、きっと
ねスポーツもそう、確かラグビーもラーメンさんラグビーやってたからさ、はいはい、この話を聞いたんだけど、もともとほらサッカーなの、
うん、
イギリス、
うん、
でもうあまりにもボールが取れなくて、
うん、
もうイラッとした子がボールをポッと持って、うん、で走って逃げたらしいのよそれがなんかきっかけみたいなことをなんか聞いたことがあるんだけど、
うん、
そんなもんなのよ、うん、だけどね、この道場どうしたら、だからこれで今回から財布に入れようと思ってね、切符を買ったらちゃんと、うん、
その財布はどこにやるんです？
胸ポケット、ジャンバーの、
うん、それはなんか怖いな。ラーメンさんはできればカバンを持ちたくない派ですか？
持ちたくない、財布を手に持つんで、財布って昔もね、うん、ドジっぷり変わらず、
はい、
あのブランドの財布を買ったんですよ、
はいはいはい、
あの20代の時に、
うんうんうん、
で、あのいつも財布を手に持って移動してたの、
うんうんうん、
車だしね、
はいはいはい、
で車にちょっと世間話してたの、
うん、
まあ、あの近所の人に会って、
うんうん、
で邪魔じゃん手に持ってるから、うんうんうんうん、それを座席の上に置けばよかったのに、
うん、
あの天井の上にポンと置いといたの、車の、
うん、
車の、 あの屋根の、はいはい、屋根の上にポン、まあ、どうせすぐ喋ったら財布を取って、うん、また車に乗り込もうと思ったんだけど、
うん、
乗せっぱなしで、
あ、乗せたことを忘れちゃった、
そう忘れちゃったの、うん、話に夢中で、うん、でじゃあねとか言って車に乗り込んでブーンって言ったら、あ、財布、あ、そうだ上だと思って振ってみたらもうない、
ないでしょうね、
で振り返って、道をたどってみたけどなかったあとね、うん、いいこともあったね、
あ、そうですか、
うん、財布をあのちょっと緊急事態でお腹が痛くて、
うん、
どっかトイレに行きたいと、
はいはいはい、
で大体パチンコ屋さんが必ずトイレがある、うん、
ありますね、
でまあまあ綺麗じゃない最近のパチンコ屋さん、
うんうん、
公園よりはいいでしょ、
うん、
だからパチンコ屋さんに行って、まあ案の定手に財布を持ってるから、
はい、
まあなんか棚みたいなのがあるじゃん、その
トイレの中に、
トイレの台の中に棚があるから、はい、そこに置いて、
うん、
用を足し、
はい、
でそのまま帰ったんです、
ほう、
車に乗って、
うん、
まあ、2、3分いたときに、
うん、
あ、閉まった財布と、
うんうんうん、
でも置き忘れたのどこだと思う、
え、トイレの中でしょ、
どこの何屋さん、
パチンコ屋さん、
もう絶対ないと思わない
まあね、
うん、うん、で、運が良かったのは、うん、そこのパチンコ屋さん大きいとこだったの、
うんうんうん、
で、台が7つぐらいあったの、7部屋ぐらい真横にずらーっと、
はいはいはいはい、
で、ラーメンさんたまたまその時、
うん、
一番使われないだろうなっていう真ん中に入ったの。綺麗だろうなと思って。それが功を奏して。
残ってたんですか？
残ってたのよ。
よかったですね。
もうね、トイレは皆さん真ん中入りましょう。たくさんあったら。だいたいほら、みんな縁っこから入るでしょ。
そうなのかな。
真ん中に入ってください、ぜひ。
忘れ物といえば、うん、香港で、はい、タクシーにパスポート忘れたことがあって。
オーマイガーやね、それ
は。オーマイガーですよ。で、その時、その一緒に同行していた人と、うん、中国大陸の方に入る、まあ、スケジュールで動いてたんですね、うん、私がこう案内する感じで。
もう入れんじゃん。
入れないですよ、うん、で、あの香港の街中、ジョーダンって言うんですけれども、うん、ジョーダンの街中で、うん、バス乗り場があって、うん、でそこからバスに乗って大陸の方に行く予定をしてたんですけど、うん、バス乗り場に行った時にパスポート見せてって言われて、あれね、しまってやられた、タクシーに乗ってきちゃったよと思って、で、まあお先真っ暗ですわな、あの一緒につ ついてきてる人もいるし、
一人で行けって言うわけにいかんでしょ、ガイド。
まあ持参にいたんですけどね、うん、ちょっと待ってバスの時間遅らそうって感じで遅らせて、うん、でポケットに手を突っ込んだら、うん、乗ったばかりのタクシーのレシートがあったんですよ、
はいはい、
でそのレシートにはタクシーのね番号がちゃんと書いてあって、うん、でおまわりさんを呼んで、うん、そのタクシーのに連絡取ってもらったんですよ、
うん、
でなんとかこういろいろやってもらってたら、うん、連絡ついたと、
う
ん、で確かにあるっていう話で、
うん、
でまたそのタクシーのおっちゃんがまた来てくれて、同じところに、
うん、
で入って渡してくれました。
だね、えそれないとどうなるの、帰れないの、大使館、
うん、大使館ですね。で、しばらく1週間ぐらいいなきゃいないんじゃないですか。
ああいう時にお金なかったらどうするの、うん、そのホテルに泊まれないとかさ、帰りの飛行機代が
キャンセルになるじゃん、ね、どうなんでしょうね。大使館に泣きつくんですかね、そういう時って。
貸してくださいかな。
ねえ、わかんないけど。あで、その後日その話を香港人の友達にしたら、うん、なんちゅうことしたんや、お前はと。
なんで
まず、うん、タクシーに置き忘れるっていうこと自体が信じられんとかって言われて、
う
で戻ってきたよって話したら、うん、よかったねと、うん、
なんかパスポートだからね、悪用はしにくいじゃん、なんか。
いやいやいやいやいやいや、
あ、そうなの、売れるの、売れるの、
俺はその筋に渡ったらもうえらいことになりますよ、
あ、ほん
と、うん、なんで、
うん、
あのちゃんとしましょうということですね。でもあの電車のチケット もう最近実物切符、
うん、
なんて本当に見なくなりましたよ。
え、みんなどうしてんの、あ、カード買
い P でしょ、
まだね、あの交通系カードを買ったことがないの、ラーメンさん。
あ、でもほら、あの名古屋近辺にいてればさ、
うん、
車で移動じゃないですか、基本、
うん、基本ね、
まあ、首都圏とかの人はまあ、ね、電車であれですけど、
うん、
だから、まあ、ないのも無理はないですね。
交通系カードでお買い物もできるんでしょ？
できますよ。
コンビニでもいい？
コンビニもでも OK。自販機でも使えるやつありますよね。ピッとやるだけ。
あってね、クレジット決済、チャージ、あれ。
両方あります。チャー、あの、決済するやつと、
うん、
あの、最初に、こう、なんていうんですか、いくらか入れるやつ。スイカとかは、モバイルスイカって言って、その iPhone とかにね、内蔵されてるスイカ。
え、そんなの？
あ、あります、あります。
あ、これが欲しい。
欲しいってこれ、7でしたっけ？ 6 でしたっけ？
7S。
だったら入ってるはずですよ、もう。
入ってる？
入ってるよ、入ってますよ、もう。
え、意味がわかんない。入ってる？
入ってますって。
スイカが？
スイカが。
は？あ、このウォレットってやつ？
そうそうそうそう。入ってますって。
アップルペイを始めましょうって、
ね、うん、でそのアップルペイってやつに紐付けるか、はい、あとはモバイルスイカっていうアプリ入れて、でそこからそこ経由で、
え、ちょっと待って、これ搭乗券やチケットが全て1箇所に、え、ここで管理できるってこと
らしいですね、やったことないけど。
じゃあこれもう二度とチケットを落とさなくなるってこと、これを、
まあ、あの携帯電話 iPhone さえ落とさなければ OK ですけどね。逆にこいつなくなっちゃうと大変。
じゃあ、アップルウォッチが最強やねんじゃん。
アップルウォッチ、まあ、外さないですからね、うん、アップルウォッチは。そうですよね。私もね、一回それ、 あ、その時はまだやってなかったかな。よくあのね、あの電池切れちゃって。
あ、どうするのこういうの、電池切れちゃって。
電池切ったらどうなんですかね。電池切れても使えない。
例えばさ、入り口でピッて通すじゃん。うんうん、でも乗ってる間に電池が落ちてしまった時は、出口で通すの、うん、
通すのかな。なんかね、電池切れても OK だったような気がしないでもないけど、どうなんでしょうね。まあ、その辺は、なんかあるんじゃないですか。1日に200人ぐらい同じことやってんじゃないですか、そういうことは。
ああ、ちょっとやってみよう、今度。うん。そしたらもう二度と、チケットを落とすことはないよね。うん、いや、1万8000損したんですけど。
買い直したんですか。
うん。いや、そんで、うん、領収書があったの。
はいはいはい、
ですぐ窓口行って、うん、すみません、今買ったばっかのチケット落としちゃって、これ領収書があるんですけど、うん、ったら、もし落ちてて届け出があったら返金しますのでって言われて、いや、あるわけないやん、そんな、
うん、届け出ってのは誰か拾ってってこと？
拾って誰かがこう、うん、駅員さんに渡したりして、それが紛失係に行ったら分かるんだけど、
そんなことする人いませんよね。うん、ていうか、紙のチケットなんかどこ行っちゃうか分かんないじゃん。
そう。で、もう、拾った時には時間過ぎてるから、ああ、これいらないもんなんだって思っちゃうよね。
うんうん。ああ、そうか。じゃあ、これからは、うん、その、落ちてるチケットを見つけたら、
そう、
ちゃんと届けるように、
まあ。皆さん届けてください、これ。しましょう。本当に。困ってると思いますね、落とした人は。困るといえばね。
はい。
まあ、あれじゃないですか。
まあ、困るか大丸かですよね。
あ、そっち、うん、
困るか大丸かデカ丸かですよね。
じゃあデカ丸ですよね。
はい。今週のものでございます。身も蓋もないな、なんだか。まるちゃん。
チャンバル。
うまい大盛りデカ丸。
はい。
ガーリック系ジャガバター味コーン塩ラーメン。
もう長いのこれ、名前が。もう一回言って。
ガーリック系ジャガバター味コーン塩ラーメン。これあれですよ、あの、例の。バター風キューブ入り。
もうこの、もうもはや季節の風物詩となってまいりました。ね、
はい。このバター系のラーメンって、うん、まあ冬になると大体あるじゃないですか。うん、そんな派手じゃないですよね。
派手じゃ
ん。こう言っちゃなんですけど。うん、なのに、必ずラインナップには載ってくる。
だから今回そこにガーリックをつけたところが、ちょっとだけ攻めてみようかなと思ったんじゃないですか、これ。
そうですかね。開けてみました。袋が1つ、2つ、
はい、
と、このバター風キューブ。
火薬もほらほら、コーンだけの火薬。
コーンだけ。あ、この中にね、うん、じゃがいもが入ってます。
あ、本当だ。あ、まんまだ、フリーズドライだね、これ。
うん、じゃあ、こいつ、粉末スープをまず入れればいいかな。
ガーリックを効かした濃厚かつ粘度のあるスープに仕上げており、これらの季節、これからの、季節にぴったりです。バター風キューブ、バター風キューブを後入れすることで、本物のバターを溶かしたような状態を再現し、満足感のある一杯に仕上げましたとさ、ということです。はい。
このバター風キューブは、うん、
蓋の上で温めると溶けてしまいますって書いてあるから、
召し上がる直前なんですね、これ。
しかも乗せないでくださいね、丼、はい、に。
このスープのからガーリックの匂いがものすごく。
あ、ほんと、いい匂いだね。
うん。これちょっと楽しみですな。しかし、火薬がコーンしか入ってないっていうのが潔いね。
まあ、ただ他に、こっちにね、この、乱切りっていうのこれ。
はいはいはい。
乱切りの。
じゃがいも
じゃがいも。皮付き。
うん。ちょっとこれ期待しちゃいます
ね。ね、あとこの細かいのね、これ肉みたいな、これミンチ、これ。
ああ、なんだろう、これベーコンかな。
ですね。ポテト、コーン、フライドガーリックですね、これ。で、ネギ、ごま。スープはポーク、チキンの旨味をベースにガーリックを効かせ、野菜の旨味を加えたコクのある塩バター風味のスープだそうです。
お湯が沸きましたよ。はい。
麺はスープの海苔が良く、滑らかな食感の丸葉で切ったやや太めの油揚げ麺ということで、はい、フライ麺ですね。
3本って書いてありました。
はい。
よいしょ。じゃあ3本いきましょうか。はい、3本、3本。3分スタート。
よ。
はい、3分経ちました。 もうね、待ってる時からこの香りが、
うん、ガーリック、
ガーリックの香りがすごいですよね、これ。はい、開けていきます。おお、
あ、すごい、うん、もうポテトがまんまだね、これ。
本当ですね、なんというか安心の面構えですね、これ、う
ん、この今の状態はただのじゃが塩ラーメン、バター入ってる、じゃが塩ラーメン、
ガーリックじゃが塩ラーメン、
コーン、ウィズコーン、
はい、うん、はい、んで、
ここに、
こいつに、
あ、ほんと、まんまバターみたいな感じです。
が入るけど、
はい、ほんと、2センチ角ぐらいの、ほんとにバターですね、
これ。ホワイトチョコレートって言われてもわかんないですよね。
そうね。
で、こいつがどうなるんだ、
はい、これ溶かすんだよね、これ、スープの上で。
あ、溶けてきた。で、これどうしたの、混ぜればいいの、これ。
いや、もうこんで、もう大丈夫、もう溶けた油は表面に必ず浮くから、もう大丈夫。
あ、はい、はい、
行きましょう。はい、
はい、じゃあ行きます。
ジンショク、
あ、途端にバターの匂いが、バターの香りが、うん、このニンニクの風味とバターの香りがミックスされるって実に犯罪的ですね。取り分けて、
はい、
よいしょ。これちょっと最近はですね、こうして取り分けてちゃんと、
ウィズコロナ対策やね。
そうですね。スープを注ぎましょう。
はい。
いっぱい出てきちゃった。出てきちゃった。よいしょ。
はい。
はい。じゃあまず香りから、
はい、ってください。
うん、もうあの先ほどまでほら強烈なガーリック風味だったのに、うん、もう今はバターの香りしかしません。
うん、どうですか。
あ、あのニンニクとバターっていうスープ味です。本当にニンニクとバターだ。それ以外の感想が浮いてこない。あ、麺いいよ。
うん、
うん、ちゃんとあの歯ごたえが残ってますね。最近はフライ、あのフライ麺もバカにできませんな。
あのカスカスのフライ麺はないもんね、あんまりね、今ね。
あ、じゃがいもはちょっと戻りきってない感じだった。うん、うん、うん、あの麺がもっちりとした歯ごたえで、
はい、
いいですね、これ。
具いってください、具。コーンは、コーン。
うん、コーンはもうコーンですよ、明らかに。
じゃあ、あのちょっとあの戻りが確かなあのじゃがいもいってください。
うん、
ちゃんと。
あ、でもコーンがたっぷりなのは嬉しいですね。
じゃがいも探して、じゃがいもの。
あ、今あった。
あった。
うん、ちゃんと柔らかくコクッとしてました。
あの、じゃがいもの風味とかどう。
風味というよりかは、あの歯触りですね。
あ、ザラザラした、
うん、
はい、じゃあラーメンさんも、
はい、
いきましょうかね。まあ、バター7、ガーリック3ぐらいのバランスですね。スープの見た目は、クラムチャウダーを薄くしたような色ですね。で、スープがちょっとだけねっとりというか、
うん、
まったりというか、スープにとろみがあります。
ありますね。
はい、じゃあいただきます。うん、あ、なんかね、もうさっき言った通り、ニンニク、
はい、
バター、
うん、
バター、ニンニク、チキンが強いかな、なんか、
うんうんうん、
ポークというよりもなんかチキンが強い感じのスープ、
うんうん、
で、スープをすると漏れなくコーンがおまけについてくるので。
入ってきますね。
うん、で噛み締めるとそこにコーン、
うん、
もうまさしくこの名前の通り、うん、ガーリック、バター、
うん、
コーン、塩ラーメン、そこに
看板に偽りなしですね。
はい、 じゃがいもいってみます。あ、しっかりねこの皮もついてるからその皮の食感もいいし、うん、これじゃがいも好きにはたまらないと思
います。かなり大きなじゃがいもでしたもんね、
うん。じゃがいもがどんくらいかというと2センチはいいかな、1センチ角ぐらい の、あのロッテリアのモスバーガーのポテトあるじゃん、
はいはいはい、
あの先っちょから1センチぐらいを切った感じ。マックじゃない、
うんうんうん、分かります分かります。
はい、じゃあ次麺いきます。
麺いきましょう。
あ、つるつるもちもちだねこれ。で平打ちのやや細い麺です。うん、あのスープが若干あっさりめだけど、あのスープに粘度があるから意外と麺には乗ってきます。うん、本当に塩塩バターガーリック、
うん
うん、
それ以上の感想が出てこないですね。
ね、出てこないね、
うん、あでも意外とこのコーンがたっぷり入ってて、うん、麺すするところコーンも一緒に入っていくじゃないですか、うん、で噛むとツルツルもちもちの中にこうプチプチっとしたコーンが、
うん、
味のアクセントになってて、これ面白いですね、うん、
うん、あでも温まるねこれ。
温まりますね。冬の寒い休みの日の朝にこう、
うん、
このコーンポタージュを作ってね、インスタントのやつを、
はいはいはい、
飲みたくなるみたいな、その印象に近いですね。
いや、コーンポタージュ with ガーリックだけじゃないこれ、なんかもう、うん、それでも作れそうだよね。あのクノールのカップスープをちょっとだけ薄めに作って、
うん、
そこに麺入れたらもうこんな、あ、ガーリックと麺入れたらもうこんな感じになる。
ガーリックパウダー入れたらこんな感じになるんじゃないですか。
いや、美味しい。あの、なんていうかな、パンチ力は全くないです、これ。うん、ガーリック入ってるにもかかわらず、うん、パンチ力は。
やっぱりほら、バターもさ、
うん、
バター風調味料じゃないですか、
はいはいはい、
結局、
うん。
そこまでだからガツンと油があるわけではない。
うん、だから全体的に、控えめなんです、
うん、まあ、それぐらいがちょうどいいのかもしれない。
このね、パッケージも控えめなの、このブルーだからなんか落ち着かせる色じゃない。
最近のほら、うん、
派手派手しい、
派手派手しい激辛系とは逆にでもね、
うん、
存在感があるかもしれない。今ほら先ほどのセブンイレブン行ってきたんですけど、なんですか、中本のトマト中本とか行って、
はいはいはい、
もう見るからに辛そうなものがずらっと並んでたりとかしてね、
うん、
で他の商品もそんな感じじゃないですか、
うん、
そこでこの黄色とブルーのちょっとほっと一息入りそうな感じのデザインのものがあると、
うん、
むしろ目立つような、
うん、
そういうところを狙ってるのかもしれないですね。
いやーね、
うん、ということです が、
はい、
ちゃん丸ですね。ガーリック系ジャガバター味コーン塩ラーメン、なんかこれどう総括しますか。
はい、まあ、一言で例えると、
はい、
まあ、ドラクエの僧侶です。
僧侶、
ドラクエの僧侶です。
はい、まあ、なくてはならない ね、そうそう、パーティーには、
あのね、絶対入れなきゃダメじゃん、
うん、
もうね、
あの死んじゃいますもんね。
大変ほらイケイケで行きたいじゃん本当は、
はい、
もう戦士だろ、
武闘
家、はい、で魔法使いと、
うん、
で行きたいとこだけど、やっぱりね、関係を持ってないと旅はできません。だからといって派手さはないけど、こう圧倒的な存在感がやっぱ僧侶にはあるんですよ、はい、
ちゃんと攻撃力もありますからね。
そうそうそう、
バキクロスとか覚えるし、
で、うん、あれよ、もう転職してしまえばもう最強になっちゃうから、
はいはい、
いやこれは
僧侶ですね。
寒い環境に行ったら、
うん、
結構喜ばれるラーメンだから、
まあ地味ですけどね、うん、見た目
地味なのにちゃんと必要というラーメンでしたね、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナーに行きましょう、
はい、
せーの、
ラーメンに聞け。
ラーメンニキー K。
ガーリック、
うん、
ガーリック系、
うん、
ガーリック系のラーメンってなんかいろいろありそうですね。
もうこのラーメンとニンニクってもうこれ切っても切れない、
うん、
もう一番のお友達じゃないか、ね、この薬味系で。まあネギもあるけど、
うん、
もうネギに続くぐらいじゃない、薬味としたら。でちょっとラーメンさん、
はい、
面白い店を見つけたんです。まだ行ったことがないんだけど、
はい、
ね、群馬県、
はい、群馬県、
群馬県の桐生市、
うん、
どこにあるか全く分かんないんだけど、群馬県桐生市が、
うん、
そこに、麺じゃ、麺のもの、
うん、
麺じゃ侍っていうお店があって、
うん、
そこでなんと、
うん、
ニンニク系のラーメンがすごい話題を呼んでいると。どんなニンニク系だと思いますか？
いやいや、まあ言うてもさ、
うん、
ニンニクラーメンなんて、
うん、
そうそう珍しいもんじゃないじゃないですか。
まああるよね、よくあるよね。
ありますよね。
スタミナ系とか。
はいはいはい。
うん、どんなんだと思いますか？
え、
まあ、ちなみに、うん、そのラーメンの名前は、
はい、
ダメよダメダメラーメンっていう名前らしいです
。狙ってんだが、
ね、あのこれ、このラーメンが作られたのが2012年だから、
あ、
まあ多分、うん、あの、
うん、な乗っちゃった感じですね。
乗っちゃった感があるんだけど、
乗っちゃって引き返せなくなっちゃった感じですね。すごくいっぱい入ってるとか、
そう、その量が、
はい、
半端じゃないからちょっと話題になったということで、
うん、
なんと、
うん、
衝撃の、
衝撃の
ニンニク50個入りダメよダメダメラーメン。
そう、お腹壊しますって絶対。
いやこれね、この提供してるのはさっき言ったその麺じゃ侍っていうところで、うん、その群馬にある、う
ん、はいはい、
これとにかく店主さんがね、インパクトが欲しいと思い立ち、うん、味噌ベースのラーメンにごま油で炒めたニンニク、ローストガーリックを約50個、
さらに、
おろしニンニクをたっぷり乗せた1日限定10食のラーメンを作っていると、
うん、
その直後から、
はい、
完食した学校の先生が翌日に校長先生に激怒された。生命保険の会社員が所長に怒られて午前中で帰らされた。など、強烈な匂いによる数々の伝説が打ち立てられた。嫌な人と会う前の日に食べるのをおすすめします。
なるほど。
嫌なのはそうやね。
うん、逆に利用するみたいな。
その一方で、ニンニクの発汗作用で風邪が治った。体調不良だったのが食べて元気になったという例もあり、とにかくエピソードには事欠かせないということです。
そういう伝説があれですね。
うん、
逆にこう、お客さんを引きつけるんですよね。
うん。いや、だから、群馬、桐生市あたりのリスナーの方、ぜひこれ行ってレポート欲しいですね。桐生市の、うん、麺じゃ侍のダメよダメダメラーメン。
ちょっと注文するの恥ずかしいな。
で、これ1日10食限定なんで、必ず行く前に電話で問い合わせして行くのがいいかなと思いますので。はい。ということで。
50個も食べると、
うん、
胃がやられますよね。
うん。ほんとダメよダメダメよ、それこそ。
まあ火を通すことによって、
うん、
だいぶマイルドになると思うんですけれども、うん、
すりおろしも入ってますからね。
それは危険ですよね。
危険。
あれね、生でそのままかじるのが一番まずいんでしたっけ、
うん、胃にはすごく悪い、うん、
すりおろすと何かこう空気に触れて変わるとか変わらんとか、うん、とか言うけど、まあダメなものはダメですよね。
ダメだね。
ダメラーメン、ね、
だからその通りだと思いました。
はい、ごちそうさまでした。
はい、
ではエンディングです。
エンディング、
はい、
なんか皆さんのこのドジっぷりエピソードがあったらぜひ共有したいので、
うん、
皆さんドジっぷりなエピソードがあったらぜひお手紙を、
はい
はい、
うん、ああちょっと前にも話しましたけど、はい、冬山に閉じ込められかけた話とかね、私なんか、
あーあったね、
はい、うん、まあ呼び出したらきりないですけどね、
いやもうほんと毎月のようにやってるね、どうしてもね、だから、うん、
でもラムさん新幹線ネタ多いですね。
いや新幹線ネタほんと多いのよ。東京博多行きを東京行きと間違えたりね、はい、切符を落とすわ、座席は間違えるわ、
はい、
皆さんもいやドジはね、うん、 その時はとても辛いと思います。だけど後からこうやってね、あの楽しい思い出になりますので、一人のね、残念だったっていう思いでとどめておくよりも、ぜひ皆さん、思いをね、私たちにこう届けてもらって、
あ、そしたらね、
楽しい思い出に変わるじゃない、それ。ね、一人でいるよりも、ぜひ、番組にお手紙を、メール送ってください。
はい。じゃあ今週もお届けしました。皆様のお相手は、
次のドジが怖いです。ラーメン大好きラーメンさんと。
次はそろそろ、やっぱ電話とか落としそうな気がしますね、ラーメンさん。私も気をつけます。のぶがお送りしました。また来週。
さよなら。
はい。ありがとうございます。